こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まります。
はい、この魚ラジオは我々2人、はい、マッキーノと瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、第117回始まります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。ね、新年2回目ということでね。
はい、まあ、ぼちぼちいい感じに更新してますね。
そうですね。
はい、
の感じで、で、まあ、今日は久々に普通の収録をユーストリームで配信しながらやっておりますので、ね、
はい、
はい、皆様のコメントも時々読んでいこうかなと思っております。
よろしくお願いします。
ね、現時点で大体6人ほどの方が見に来ていただいてますね。
はい、
ありがとうございます。名前だけ読みますと、モン吉さん、バズタン、原田さん、この辺りですかね。
はい、
はい、ということでね、
いつもありがとうございます。
よろしくお願いしま す,
です。
まあ、そんな感じでね、まあ、なんだんだ、こう、今週ね、何かあったかなみたいな話とかね、
はい、
まあ、身の回りの話から始めていこうかなって思うんですけど、
はい、
なんか瀬島さん、なんかありました？
ありましたも何もすごいことがあったんですよ。ちょっと聞いてくださいよ。
わかりました。
はい。
はい、
まあ、マキノにはね、うん、散々話したし。
まあ、聞いてますけど、まあ、ざっくりですからね。
うん、まあ、ツイッターでもね、こう、まあ、やんやんやんや言ってるんですけども、うんうん、先日の金曜日に、胃カメラ飲んできました。
うん、な、オープニングからね、濃いネタがぶっ込んできましたね。
ちょっとヘビーですね。
胃カメラですか？
胃カメラ。
ああ、胃カメラだ。どうしたんですか、その急に。
いや、ちょうど去年ぐらいから、うん、去年のまあ11月12月ぐらいから、なんかこう喉がゴロゴロしてて、うん、なんか出来物ができたようなさ、
うんうん、言ってましたね。
そう、痛くないんだけど、うん、嫌じゃん、
なんかな、
うん
うん、
だからなんだろうなと思って病院行ったの、
うん、
そしたらまずなんか甲状腺が腫れてるって言われて、
うんうん、
で血液検査と甲状腺のエコーを受けたの、はい、去年のうちに、
はいはいはい、
でそれはとりあえず大丈夫だったの。
うん、あ、よかったよかったね。
うん、はい、とりあえずね。
はい。
うん。じゃあ、この喉のゴロゴロは何なんだっていうことになったから、うんうん、
はい、
甲状腺じゃなくて、じゃあ食道じゃないかと。
お
う、うん。じゃあ、ちょっとカメラ入れようか。
おう。あ、そうか、食道でもそうだな。
そうそうそう。
何か見ようと思ったら、もう胃カメラの出番になっちゃうわけですね。
そうですね。
うん。うん、なんということでしょう。
はい。
初めて。
初めて。
僕も飲んだことないですけど。
うん、ちょっと一回味わってみて。
お
この苦しみをお前にあげる。
もう苦しい。ね、うん、苦しいとは聞いてますけど。
うん、
ね、
うん、
どんな感じなんですか？口からこう飲んでいくわけでしょ？
いや、鼻からなんですよ、最近の胃カメラは。
鼻なんだ。
うん。あ、知らないんですか？
知らなかった。
まあ、大体ほら、胃カメラって言ったらさ、口からこう、あーってね。
うん、うん、そうそう。こういう感じのさ。
うん。うん、ところが今は、もっと細いやつが開発されて、うん、鼻から入るようになってるんですよ。
あー、嫌だ。そっちの方が嫌だ。
いや、でも、こうな、喉よりいいと思うよ。
そうなの？
うん。うん。
だって、鼻、上に上がってさ、
うん、
もう一回曲がるわけですよ、下に。
いや、まあそこはね、柔らかいっていうかさ、うん、なんかね、いい感じの、
うん
うん、でもちろん麻酔もかけるし、
うん
うん、
鼻から、
うん、だってさ、喋れるんだよ。
ああ、そうか、
うん、
そうかそうか、
うん、
そうだな、
うん
うん、
そうそう、
わあ、鼻からか、うん、
それに鼻から入れると口から息ができるから、
うん、
なんかそれは意外と楽だったかもね。
そうか、
うん、いや、私すごく鼻が詰まりやすいからさ。
ああ、
うん、
確かに僕もそれは鼻はよく詰まるんで、
うん、
鼻から行ったんですね。
そうです。
はい、感覚、あ、麻酔入ってくる感覚ってどうなのかなって今思ったんですけど。
いや、それはもう匂いと、
匂いと、
うん、
痛みが、痛みはないけど感覚はあるみたいな。
そうそうそう、痛くないけどやっぱつっかえるっていうかさ、うん、そりゃね、太さどれぐらいなのかな、あれは1センチぐらいなのかな。
鼻に入るわけだからね。
うん、
うん、
まあ細いと思うんだけど、
うん、
まあもう覚えてないからね、そんな太さなんてさ、メガネ外してたし、
うわ、
うん、まあニューニューって入るわけですよ、1センチぐらいのやつがさ、
うん
うん、でもやっぱりこう喉に使えて苦しいから、
うん
うん、それはもう吐き戻したくなるし、
うん、
ってなるし、
うん
うん、もうしょうがない、
うん
うん、ただね、その食道 喉とかを通り越して胃袋に入っちゃった分に関しては痛くなかったね。
うん、うん、そうかそうか。
そこはやっぱり内臓ですよ。
うん、うん、まああとね、胃はひどいでしょうからね。
うん、うん、そうだね。
うん、なるほど。で、まあ胃まで到達してね。
うん、
で、何ですか、その検査していったわけですよね。
まあそうですね、いろいろ撮ってね、うん、写真もリアルタイムでパシャパシャやってたみたいですよ。
うんうんうん、あの帰ってきて写真は見ましたけどね。
あ、はい、うん、持って帰らせてもらったやつね。
ね、
うん、はい、意外と綺麗だったでしょ。
まあそうだね。
うん、
うん、ね、
うん、
で検査結果的には胃カメラなんか見つかったりしなかったんですか、変なものとかは。
一応ね、なんか3ミリくらいのポリープがあったんですけど、うん、まあ、あのよく出たり消えたりするタイプのやつだから、うん、まあ問題ないでしょうと、
うん、
まあ、念のためその生体検査って言って、はいはい、その組織をちょんちょんと取って、うん、あの細胞をね検査に回すっていう、
うん、
そういうのはやってもらいました、
はいはいはいはい、
でその組織取るのもさ、うん、やっぱちょっと削るわけだから痛いような気がするじゃん、
うんうん、
でそれが全然だったし、
そうかそうか、
うん、なんか組織取るってなるとカメラの他に何か入れるのかなって思ったけど、そうでもなかったし、
カメラの先についてるんじゃないですかね、そういうの。
あ、そうなんだろう ね,
ね、
うんうん、
ねえ、
うん、
なるほど、はい、そ
っ
かそっか、
そこは全然大丈夫です。
なるほど、
はい、ただね、
うん、
カメラそのものより、うん、麻酔が嫌でね。
はあ、
うん、
えっと 鼻にまずするのね。
そうそう、あの、まあ、横になって左右どっちの鼻の穴から入れるかこう決めて、うん、まあ、それもあるんですよ、
うん
うん、私これ自分で分かるんだけど、うん、左の鼻の穴の方がなんか狭いから。
あ、そうなんだ、
うん、右になるだろうなって思ってたの。そしたらやっぱ右でさ、
うんうん
うん、ね、
なるほど。
でまず点鼻薬でその麻酔をして、
うん、
こうね、うん、20滴ぐらい
ユーストを見てる方今パンダで説明してますはい、
でそれがこうだんだんこう鼻を伝ってこう口の方に流れてくるわけよ、
はいはいはいはい、
それも飲んじゃってくださいと。これがすっごいまずい、めちゃくちゃまずい。 あのね、
うん、
あのこの味分かる人いるかもしれないけど、胃液の味がします。
うわ、一番俺嫌なやつや、
うん、あのうわーってなる、下の横がうわーってなる苦さね。
吐く寸前のやつや。
そう、実際はーって
吐いた後
吐きそうになった、
うんう
ん、はい飲んじゃってねって。
うわー、
うん、でその鼻の点鼻薬が終わったら、うん、今度はそのカメラを通すのにその潤滑剤じゃないけど、うん、ゼリーみたいなデローっとしたやつを
鼻から入れられる
、うん、これ、まあ、別にそんなツンとしなかったね。ほら鼻に水入るとツンってするじゃん、うん、それは大丈夫だった。多分その麻酔したからかもしれないけど、
うん、
でじゃその麻酔が効くまで10分放置、
うん、うわ、
まずい、
まずい、
嫌だ
嫌だ、
うん、嫌だ
嫌だ。
で麻酔がそれで終わりじゃないんだよ。
おう、
もう一個、うん、口の中にも麻酔がかかる。
あ、まあ喉にね。
そう、
うん、
うん、まあ、一応さほら鼻を通してこう喉食道の方まで行くじゃない、
うんうん、
だそれじゃ足りないからこっちにも、
おう、う
ん、なんかこうスプレータイプのやつで、うん、口の中にこうシュッとやって、うん、ほらあの喉塗るスプレーみたいなやつあるじゃん、
ね、
あんな感じでこう喉の奥、口の奥の方をプシュッとやって、うん、それもくっそまずいんだわ、うん、しかもそれを30秒ぐらい口の中に溜めとけって、
きついな、
きつかった、
うん、
すっごいきつかった
ね、
うん、
なんかもう美味しい味のもので混ぜてくれればいいのに。
いやそうは言っても薬だからね。
まあそうだね、
うん、だって下手に味付けたらその方がさ、
うん、
やばいことあるじゃん。
そうだな、
うん、
確かに ねごくごく飲めるわって言われてもおかしいな。
そうそうそうそう。
まあね、
でもちろんその前にもその胃袋の中の泡を消す消泡剤みたいなやつをなんかね100ミリか150ミリくらい飲まされた、なんか白いやつ。
お
それはなんかフルーツの香りがついてるんだけど、うん、味は全然まずいね。
あ、うん、辛いな。
でも麻酔に比べたら全然なんてことない。
そうか、
うん、
なるほど、
うん、
薬が辛かったと。
辛かった、すごく辛かった。
辛かったな。
うん。
ポンと。
うん。
な。
うん、
な。ねえ、まあで、まあでもあれですね。結果的にこう飲んでね、
はい、
異常を発見されなくて、よかったじゃないですか。
でもさ、うん、結局喉のゴロゴロの原因が分かんなくて。
あ、そういえば。
ちょっともやもやしてる。
うん。
異常はないって言われたんだけど。う
ん、何だったんだ。
じゃあ何みたいな。
うん。うん、もや、うやむやのうちに、
うん、
検査が終了した。
うん。うん、
あの年末の体調不良は何だったのか。
何だったのか。
うん。うん、
ね、まあ、その年、ね、12月に受けた、うん、あの甲状腺の検査も、うん、あの、血液検査、ギリ正常値だったからね。
あ、じゃあまあまあね、たまたま調子が悪かっただけということですかね。
まあ緩やかになんかこう下がっていってるのかもしれないから、
そうですね、
まあ、適当にというか定期的に検査をしていこうと思いますよ、うん、
ね、ね、はい、ありました、
まあ、でも、
ね、
健康は一番、
はいはい、で、まあ、あの、あと検査を受けた後どうしたんですか。
もう普通に家に帰りましたよ。
あ、はい
はい、あの、まあ、自転車乗ってきたんですけど、うん、まあ、なんだ、乗り物に乗っちゃいけないような麻酔では多分ないから、
うんうん
うん、特に注意もされなかったし、
うん
うん、まあね、その喉と鼻の麻酔ですから、
はいはい、
ただ、検査を受ける前の夜9時から、
うん、
物を食うなと、
はい、
絶食ですよと、
まあね、
そうだね、
うん
うん、でこう麻酔が切れるまでは、うん、こう水分もご飯も食べ、うんうん、
ああ、
辛い。辛い。お腹すいた。
な。
お茶飲みたい。
でも水もダメっていうね。
そう。
それは喉が動いてないんですから。
そうです。
気管に入っちゃう。
そうなんです。うん、はい。
危ない。
そうです。で、こう、検査が終わってから、こう、紙にね、時間が書かれてて、うん、この時間過ぎてから、ちょっとずつならいいですよっていう。
うんうんうん、
で、ご飯も、あの、そう、あのね、胃袋の動きを止める薬っていうのを注射されてるから、
うん、
まあ、やっぱり普通のものは食べちゃダメですか、
うん、
おかゆとかネックをくたくたに煮たうどんとか、うん、そういうのだったらちょっとずつちょっとずつねって言って、うんうん、
なるほど、
そう、うん、そうなんですよ、うん、検査の前に胃袋の、ね、動きを止める薬をこう肩にザクッと、
うん、あ、はい、
薬漬けになってきました。はい、
辛かったな。
辛かった。
そしてなんというリアルな話でしょ
う、うん、
ね、わかりました、
はい、
あの貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見っていうかレポート、
ね、レポートありがとうございますこれね、
うん、
ね、これちょっと私今のところ受ける予定ないですけど、
うん、
こもし受けるときは今日聞いた話を、ね、
うん、
心に秘めて覚悟として、
うん、
ね、いきたいと思います、
うん、ね、まあでもなんとかなるよ。
わかりました。
なんとかなった。
心強い、
うん、麻酔に切れたらだって普通に仕事できるし、
うん
うん、
はい、
いけるいける、大丈夫大丈夫、
分かった、
まあ、受ける予定まだないだろうけど、
ないけどな、
うん、
変わりました、
うん、
はい、
まあ、検査自体は、
はい、
あ、そのね、胃カメラ突っ込むのが大体10分15分ぐらいで終わったから、
はい、
長く感じたけどね。
まあそうでしょうね、
うん、
はい、分かりました、
はい、
じゃあちょっと いいですか、
はい、
じゃあ、まあ、あのコメントの方ちょっと、
あ、ユーストの方ですね、
ね、
うん、
ですね、あ、モン吉さんがキャー気持ち悪いですよね鼻、
うん、すごく気持ち悪かった。ってことはモン吉さんも飲んだことがあるな。
これはそうでしょうね。
そうだな。
つらいな。つらいな。
つらかった。
うん、今度あの何かでお会いした時にこうイカメラトークでもしてみてもいいんです
。やだよ。
イカメラ仲間として。
そんな古傷を掘り返すような真似したくないよ。
そうだな。
うん、
もう忘れよう。
うん、
な。原田トライブさん。くしゃみとかしたくなっちゃうんですか？イカメラ、鼻系イカメラは。
あ、いや、くしゃみは大丈夫だった。
あ、そうなんだ。
うん。なんかほら、鼻にさ、ほら、例えば、ほこりとか、ちりとかさ、うんうん、そういう、なんか、ちょっとしたものが入って、
うん、
くしゃみしたくなるじゃないですか。
うんうん、
そういうのはなかったね。
あ、
うん、
なるほどね。
うん、うん。
だそうです。
ただ、やっぱりね、吐き戻しが辛いね。
ああ、
うん。
おえ、
うん、でも、出るもんなんもないからさ。
まあ、そうだな。
うん。ほえーってことしかない。
つらい。
あとね、めちゃくちゃ空気入るの、胃袋に。
いや
ー。うん。
嫌だね、
うん、だからなんだろう、こう炭酸飲んだ時みたいにガフーって。
嫌だな、
うん、もう恥ずかしいんだけどさ、
うん、
こう病院の先生たちはそんなに慣れっこだから、
うん
うん、もう気にしてる余裕ないし、うん、
お見せできない光景
だ。お見せできない、うん、そう、あ、だって唾液とかもダラダラ流れっぱなしにしろって言われるし、
うわ、
飲み込むなって言われて
る。ああ、そうかそうか、
うん、
辛いの。
辛い、すごく辛い、
うん
もう本当半分死んだ目になってたと思う。
でしょうね、
うん、だって検査終わってすぐとりあえず顔を洗わせてくださいって言った、
うん、目からハイライト消えてそうですね。
あ、消えてるかもね
横線とかあるとかね。
そうかもね、う
ん、はい、ね、
ね、
はい、
あ、ただね、鼻から入れると、うん、あのなんか入れた方が出血しやすくなるから、
うん、
あの強く鼻を噛むのは控えてくださいって言われた、
うん、ダメージでかいな、
うん、
ね、わかりました。いいですか、
うん、まあ、実際に入れてる途中に鼻血出す人もいるんだって。
いや、
怖い怖いよ。
いや、 よしよしよし。
私鼻血出やすいからさ、ちょっとビビってたんだけど。
確かにね、うん、よく出してますよね、
うん。今回は大丈夫でした。
よかった。
怖い怖い。
はい。はい。はい、バズダンが痛くて酸っぱいやつや。
そう、それ。
口からしかないやって。バズダンも経験者でしたね。
やっぱりね、これぐらい我々ぐらいの年代になってくると、うん、誰かしらあるって。
なるほどな。
うん、マッキーのも受けといてよ。
ああ、いやだ。
大丈夫大丈夫。
いやだ。
大丈夫大丈夫。
いやだ。いやです。
そっか。
でも人間ドックは受けなきゃいけないなという気もあるので、うん、確かにそうだな。う
ん、大丈夫、あの最新の医療技術大丈夫大丈夫。
わかった。わかった。うん、はい。うん、モンキーさん、来月のドックが怖いです。
お
う。
お
う。
お
う。頑張れ
頑張れ、
はい、そんなとこです、
はい。
コメントはそんなとこですので、
はい、
これをもちまして、あのね、あの瀬島さんのドキドキ胃カメラのコーナーは終了とさせていただきたいと思います。
はい
はい、
はい、
ね、健康第一
ですな。
ちょっとね、オープニングトークがね、
だいぶヘビーです
ね。だいぶありましたよ。ね、すごい話題から始まりましたね。
ね、
はい、はい、じゃあね、まあそんなのけからね、胃液にまみれた話をする魚ラジオですけども、
はい、
ね、あの、ありがたいことにね、おメールいただいておりますので、
お、
ちょっとガラッと話題を変えてね、
はい、
メール行きましょう。メール、
はい、
はい、ですね、読ませていただきますのは、あの、今もユーストリーム聞いていただいてますね、あのモン吉さんです。
ありがとうございます。
はい、あ、そんなモン吉さんが今、あの、ぜひイカメラトークしましょう、
お、
声が出なくなった時一度ありました。
おお、
辛いね。
辛いな。
まあね、
こう胃カメラ飲むとね、声帯とかも見えて、すごい、それはちょっと楽しかったよ。
そうか、
終わった後だからね。
そうだな、うん、終わった後はな、
うん、
よっしゃ、
まあ置いといて、はい、メール読んでいい？
あ、どうぞどうぞ。じゃ あの女性なのでね、あの、お願いします。
はい、はい、ではメール読ませていただきます。
はい、
モン吉さんからです。
はい、
こんばんは、いつもツイッターでお世話になっております。
はい、
今回初めてさかなラジオさんにメールします。
はい、ありがとうございます。
広島の、レッドベースボール新年会についてレポートというか感想文という方がふさわしいでしょうか。発案したところも多くありますので、ニュアンスと広い心で読んでいただければ幸いです。はい、1月何日、5日、
そうだね、
あ、6日だ、1月6日日曜日の
広島の、あ、広島ね、うんうん、雷のところね、
そうそうそう、
我々が行った次の日のやつですね。
そうです、そうです、ね、はい、
ね、その辺の話題ね、
行きたかったな。
そう、
はい、まあ、そんな、レポートメールです。
はい、
はい、会場は原爆ドーム近くの電堤沿いにある小さなカフェでした。
はい、
スプラウトっていうとこだったかな、確か、
かな、
うんうん、至る所にカープの小技があって見つけるのが楽しかったです。あ、さすが。電堤沿いっていうのがなんかいいね。
そうだね、
路面電車のさ、
うん、知ってますからね、
うんうんうん、広島行くとやっぱ路面電車乗りたくなるな。
そうだね、うん、
ケイジさんはアイスコーヒーかっこミルク入りとお茶を持ってフラーッと登場、
うんうん、
もうロックスターを連想したのは私だけではなかったようです、
うんうん
うんうん、そうだよね、なんかフラーッと入ってくるんだよね、うん、ケイジ君一人だと
フラーッと
ね、
はい、
そう、ポテキの新年会の時のビール片手にフラーッと来てさ、
うんうん、
沢おじさん
言われましたね、
うん、
はい、
続けます、
はい、
広島らしいことをしようという MC からすかさずカープの応援歌を弾き語り、あ、それゆけカープですね、
一発目からか、さすがお膝元、
うん、
ね、
やっぱやるでしょ、
まあね、
カープカープカープ広島、
はい、パンダ元気だな、
うん、なんとなく、
うんうん、はい、
メール続けますね、
はい、
はい、続いて白い雨でグッとお客さんをつかみ、
あ、やったんだね、白い雨ね、
いいね、
はい、
やっぱ白い雨もさ、うん、あの、あれだよ、カープの歌じゃん、
夜明け、え、うん、白い雨カープ、
うん、あ、広島のね、そのうん、カープ番組っていうんですか、うん、のエンディングテーマに白い雨使われてたことあるんですよ。
そういうことね、あ、なるほどなるほど、
うん、
いや、歌詞のどこにあのカープの暗喩があったのかという思ったんですけど、
まあ、刑事君なりにはあるかも、
ね、あ、そうあるかもね、うん、まあね、
置いといて、
はい、
はい、バタフライガールからのヒーローはテレビの中で一気に雷雲の世界に、
うん、はい、
いいね、途中目覚まし時計を取り出す時間を気にしてます。あ、そう、うん、前日のポテキでかなり時間が押したようで今日はアラームを持ってきました、
うん、
ファンとしては時間を気にせず何時間でも聞いていたかったです。
いやでもね、ねポテキはそれね、うん、やらなかったがために想定の2倍の時間かかりましたからね、
うんうん、そう1時間のつもりが2時間近くやってましたからね、うんうん、ありがたいけどね、
ありがたいけどね、うん、ありがたいけどあのきっとあの打ち上げがね短くなったんじゃないかなと思いますよ、
う
ん、
あそうかも ね、
うん
う
んはい、
まあ置いといて、
はい、
うん確かにね、
はい、
だって5日のさケイジ君すごい喋ってたじゃん、
うんうん、それもあったな、
あったあった、うんうん、
はい、
はい、で続きまして、ここからカバータイムでした、
はい、
うん、敬愛するザ・ピローズのアナザーモーニングをギターで弾き語り、
あいいね、
10周年のクアトロ直後のライブでザ・ピローズがアナザーモーニングを演奏したのを思い出し、うん、より一層グッときました、
うん、
いい曲ですよ ね、 いいねというケイジ君の声に大きくうなずく私、
うんうん、
いい ね、
ね
そしてザ・ピローズと同年代のバンドのという MC で始まったスピッツの愛の言葉、
あやっぱりやりましたねこれね、
こっちもやってくれたんだ ね、 ねいい歌だよ ね、 ね、
うんうん
スピッツのカバーというと真っ先に、空も飛べるはずやチェリー、ロビンソンが来そうですが、うん、あえて、この選曲に心の中でガッツポーズをしたいです、
うん、やっぱスピッツファンからするとやっぱこうなるんですね、
うんうん、
ね
え、
ねえ、ねえ、いいですね、
ねただ、スピッツの愛の言葉をと紹介した時私は一人大興奮でしたが全体的に静かな反応だったようです、
うんうん、
え、反応ないですねもうやめようかなと言われた時の衝撃は凄まじいものがありましたそんな心配をすぐに無事に歌ってくれました、
うんうん、
なるほど、
ね、
あこれゲージ君が5日の時に言ってたんだけど、うん、広島って若いお客さん多いんだって、
ああはいはいはい、はい
うん、だからねスピッツも有名どころでないとなかなか馴染みがないのかもね、
うん
うんうんうん、
そうですね、
うんうん、なるほどでも愛の言葉いい歌だよね、
そうだね、
うん、
ね
さて続きます、
はい、
瀬島さんもラジオでおっしゃってましたが自分の大好きなバンドマンが自分の大好きな曲を歌ってくれるってすごいことです、
はい、
同じ道を通ってきたんだと思うとすごく嬉しいし感動します、
はい、
夢か現実かわからないまましっかり見て聞いておりました、
うんうん、
サビの高音部は少しかずれ気味でそれが逆に素敵でしたうんうんそうだな、
はい
ねスピッツからミスチルと大好きなバンドのカバーを立て続けに披露してくれて終始夢の中にいるようなふわふわした気分でじっくり聴きました、
はい、
90年代の夏メロカバーは本当に嬉しかったです、
うんうん、
いいよね
いいよね、
うん、
ね、
我々世代にはたまらないよね
たまらんすね、
うん反応が少ないって言われてましたが結構シャイな県民性なのですかねでも心の中ではきっとほっこり染み渡ってたと思います、
うんうんそうだと思いますよ、
ね
ね、
そうお客さんがほら若いにしたってさ、うん、今日、まあ、この日に初めて聞いて、うん、いい曲だなって思ってくれたらそれが一番いいしさ
そうですね、
うん
はい、
メール続きます、
はい
そしてラジオとの連携であレディオレッドベースボールですね
地元 の、 その広島のラジオですね
あそうです、はいラジオとの連携でゴマちゃんがエア参戦しました
あの、これはあのラジオにゴマちゃんが出てるっていうことか
多分音声流してるんじゃないかな
あそういうことか、
うんね、収録用に
はいはいはいはい
かしこまったお正月の挨拶から始まりなんとカープ雷ダジャレを披露
つらい
へえ会場の雰囲気は言うまでもないかもしれませんが皆さん下を向いておりました滑り受けを狙っていたようです
つらい、
ね、あでも計画通りだそうですよ
そうか、
はいうん、よかったな
よかった、
うん、
よかったよかった
どんなこと言ってたのかすごい気になる
気になる
あすごい気になる続けてソレイケカープをお正月バージョンで演奏し、
うんうん
私たちも盛大に華やかに新年会気分により一層盛り上げてくれました、
うんうん、
こまちゃんのサイドの引き出しは本当に多いのだなといつも感心しています、
うんうん、
あなるほどなるほど、ね、キーボードでね、
うんうん、
いいね
2回聞いたわけですねこれね、
うん、お正月バージョンってなんだろうなんかおことみたいな感じかな
多分そういうことなんじゃないですかね
ね
えあのモンキーさんよかったらちょっと教えてください今ねコメントで、ね、本当にはい
はいで続けますね、
はい、
終盤はグッバイイエスタデー、カバン、
うんうん、
ノーブリンクにあの虹と続けて雷雲の楽曲を弾き語りでしっとり、うんうん、あの虹はイントロから本当に素敵でした、
うん、
グッバイイエスタデーはお客さんも一緒に参加できるのがすごく楽しいですね、
はい、
しかしリズムが難しかったですそう難しいんだよあの曲
そうだね
うんうん、ね
ね、
あれさリズム隊が入ってこうバンドバージョンになったらもっと歌いやすくなると思うんだ、
うん、
リズムが取りやすくなるっていう意味で、うんうん、弾き当たりだと難しいね
そうだな、
うんうんはいワンマンまでには練習が必要だなと感じました、
うん、
そうだね頑張ろう
頑張ろう、
うん 終始まったりした雰囲気で和やかなムードでライブは進みました、
はい、
みんな、ウェルカムモードなのが伝わってくるようです、うん、2月3日の並木ジャンクションワンマンを必ず成功させて次につなげたいんです、
うんうん、
ケイジ君がね、
はい、
うん、思いはみんな一つですね。できることを応援していけたらいいなと思った帰り道なのでした、
はい、
以上でした、
はい、
ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございました。
いや、いいね、いいね、
ね、
やっぱね、広島のライブってさ、うん、ケイジ君いつも楽しそうだから、
うんうん
うん、やっぱあんまり行けないんだけど聞きたいんだよね、話を、
うんうん
うんうん、
ね、聞けてよかったじゃないですか。
ね
え、ね、わかりました。
ホームグラウンドですよ。
せやね、
うん、
モンキチさんね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、このように魚ラジオでは皆様からのおメールを常にお待ちしております、はい、行ったライブの感想ですとか、
はい、
魚ラジオで取り上げたコンテンツの感想、番組への、はい、ご意見ご要望などなど、あるいは、ラジオ関係なくても身近で起こったこと、うん、何でも結構です、
はい、
サイトのメールフォームからピャッとお送りください。よろしくお願いします。
でちょっとコメントをね、
ユーストリームね、
ユーストのコメントやりましょうかね。
はい、
ですね、モンキチさん緊張しますと。
あ、メールね、
読まれる時はね、
うん、
あ、でも初めてですからね、
うん、
ね、あ、空間店員さんこんばんは。
あ、こんばんは。
はい、最初のコーナーが終わってメールが始まったところですね。
はい、
はい、まだまだ続きますので、どうぞ見ててください。
はい、
モンキチさんはね、広島のラジオについては元気マンでしたかね、日曜日の、うん、
ラジオじゃなくてテレビ、
あ、テレビか、うん、あ、これさっきの広島のね、
あの白い屋根
ね、うん、はい、でさらにモンキチさんが、ゴナちゃんは音声で登場でしたと、
うんうん
うん、ね、でカープダジャレとかですカープダジャレね、
気になるな、
ね、はい、あ、でモンキチさんが今ちょうどありがとうございます、なかなかと進んでいませんと。
いやいや
いやいやいやいや、
メールはね、長い方がいいよね、
うんうん、
いや短くてもいいんだけどね、
うんうん、ねえ、でもレポートはやっぱりいっぱいあった方がありがたい。
うん、
ね。ということですね、
はい。
ありがとうございます。
はい、
じゃあそんな感じで、メールはこの1通ですので。
はい。
はい、じゃあ、次のコーナーに行きましょうかね。
行きましょう。
まあ、買ったものの話をダラダラするみたいな、
はい、
いつものコーナーですね。
はい。いろいろ買ってるね。年末年始から、
うん、
今日ぐらいにかけて。
うん。まあ、でもとりあえず今ちょうどね、ね、雷雲で音楽の話をしたんで、
はい、
ちょっと買った音源の話でもしますか。
じゃあ、
ね、
何買った、
今年最初に買った CD はこれです。ドン、ドハツテン、日本全国、
あ、日本列島、
日本列島和紙ちょい計画、
はい、
はい、
なんかめでたいジャケットです
ね。え、めでたい、
はい、
ね、え、タイと鶴と扇とね、
はい、
後ろにはこうね、本当にこうなんかこう完全に手ぬぐいの柄みたいな感じで、
そうですね、
なってます、
はい、宝船もあるし
ね、そうそうね、まあドハツテンのね、新年一発目のニューシングルでしてね、
はい、
男走ると、あと日本ワッショイが入っていますね、
はい、
そのシングルでございますよ、
はい、
ね、
日本ワッショ
イ日本ワッショ
イ日本ワッショ
イっていうさね、まあ、完全に温度がね、
うん、
入ってますね、
はい、盆踊りですな、
うん、うんがらがったのね、昔出したあの曲ですが温度と言われてましたが、
へえ、
ついに完全なるね、ね、盆踊りで流すような、
はい、
そんな曲が生まれてしまいましたね、
はい、
公式サイトでさ、
うん、
日本ワッショイの PV 出てるんですけど、
うん、見れるね、
笑ったよ、ね、
うん、いやでもみんな大真面目にやってるからさ、
うん、
そこに笑いが生まれるんだよね。
ね、
うんうん、
何踊ろう日本って
、うん、
本当にね、完全に NHK のね、
うん、
教養番組になってましたよね。う
ん、これさ、ね、すごい素朴な疑問なんだけどさ、
うん、
ライブどうすんの？
そうなんだよね。あれ完全にもうなんだ、ギターとかね、
うん、
ドラムとか置いちゃうしかないでしょ。
ゴールデンボンバーになっちゃうの？
楽器違うもんだって。
まあそうそう、だからさ、
うん、
ライブどうなるんだろうね。
あの時だけなんかこう楽団出てくるのかな。
かな。
かな、
うん。あるいはもうカラオケ？
カラオケの方がいいんじゃない？いっそ、いっそ、みんなで踊る方に行ってさ、
あ、
ね、もう この曲ばっかりはもう清水さん以外の楽器置こうということでね、
うん、
いいじゃないですか。っていうことですよ。
はい。
ね。うん、でね、そんな日本ワッショイ、日舞の先生を呼んだね、
はい、
素晴らしい PV ですけど、
はい、
まあ、おめでたいのはその曲がおめでたいってだけじゃなくてね、
うん、
そう、ドハツテンね、
はい、
発表されましたね、
はい、
来年の、1月
12日、
う
ん、
来年ね、1年後の1月、
はい、
武道館公演ね、
はい、 まあ、30周年
30周年武道館公演が決まりましたね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おお、いやーね、遅咲きにも程がある。
うん
ね、
ピローズは20周年、
うん、
ド発展は30周年。
やっぱね、
うん、
やっぱね、マスコニーは上回ってくるよね。そりゃ兄貴だからね、
うんうん、でもそれで言うとピローズの方が20年でだからでかいんじゃないの。
じゃあ遅咲き具合で
こう、あ、そういうこと、
満を持して感じゃない。
そうだ ね,
ね,
そうだね、
20周年ドーン、こっちは30周年だドーンっていうそういうさ、
はい
ね、うん、冷静に考えると確かに今瀬島さんの言う通りなんですけど、
うん、
それを言ったらね、デビューした年で武道館とか行っちゃうね、
うん、
あ、何か不思議な力が与えたバンドとかいっぱいいますけど、
はい、
ね、うん、まあやっぱりね、こう満を持しての、何回も言ってますけど、
はい、
武道館ですよ、
はい、
ね、いやーね、びっくりしましたよ ね,
ね、
本当に
もう30年も経ってたんだね。
そうなんですよ、
うん、
ね、
我々とほぼ一緒じゃないですか。
そうそう、うん、ね、
我々今年33、はい、
ね、
です。
はい、もうあの隠さなくなってきました。
うん、
はい、
ギリギリド発展よりは年上だ。
そうですね。
うん、その バンドとしてのね。
そうそうそうそう。ね、まあ、そんな感じでね、ド発展なんですよ。
はい。
もう行くしかないよな。
いや、行くよ。
行くよ。
行かないっていう選択肢がないよ。
ね。
頑張ってチケット取ろうな。
4月29日発売だそうです。
おう。
はい。あのなんか3連休の中日にねやってくれるんですよこれ。
ね。
社会人に優しいな。
うん。
ああ、これだったら俺も行ける。
うん。
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 ね。
ね。一緒に遠征しよう。
行きましょう。これ行きます。
お。
ね。な感じでね。
はい。
まあ、ド発展なわけですよ。では、あの、ね。まあ、そんな感じで、まあ、これずっと聞いてますのでね。
はい。
うん。日本全国ワッショイワッショイと、
うん、
したいとこですわい。
踊っていきましょう。
絶対やっぱり武道館でさ、
うん、
ね、
うん。
こう、会場全体で踊るでしょうね。
でしょうね。
ワッショイワッショイと。
だってもうみんな振り付け完璧でしょ。
これまだ完璧じゃねえや。
あ、そう。
って言って、自分はどうなんだよ。
全然
だよ。でしょ？いい加減なこと言うな。ね？
いや、まあ、その武道館当日にはそれは完璧でしょう。
まあね、1年ありますからね。
うん、
それはね、いいとして。
うん、
ね、
うん、
はい。全くもう、適当なこと言うな。
もういいじゃん、いいじゃん。
いいっすよ。うん。あ、そんな感じですよ。
はい。
ね、はい。まあ、PV のインパクトがすごすぎてね。
うん、
あれでしたけど、ね。そう、あと DVD がついてるんですよね、このシングルね。
あ、ついてます。
ね、あの、ド発展走る、ね、クロスロードって言って、
はい、
あの、これまでの、まあ、フェスのね、
うん、
映像とかを、
うん、
こうトーク交えつつ、
はい、
ね、出てくるんですけどね。
これは初回限定版という感じではないんですよね、別に。
じゃないみたいですな。うん。まあまあでも、あのね、今年お祭りウィークですから、ね、
お祭りイヤーじゃないですか、ウィークじゃない。
間違えた、お祭りね、イヤーですから、
はい、
ね、みんな買ってますよ、
うん、
みんな見てますよ、
はい、
ね、DVD でしたね、
うん、
あのこうメンバーがさ、
うん、
あの一人一人ね、
うん、
あのこんなこともあったね、あんなこともあったねってさ、
うん、
こうカメラさんにこうね独白しながらの映像なんだけどさ、
うん、
ね、ニーもね、王子も、
うん、
シミさんも、
うん、
いいこと言うんだけど、
うん、
サカさんだけ全然何もさなくて、
うん、
過去のラジオの音源を再録してたのがさ、
うん、
ね、面白かったけど、
うん、
あれライブの MC のこと考えるとさ、
うん、
ほとんどが使い物にならなかっただろうなって思う。
多分そうだろう
ね、
うん、
取り留めなさすぎて無理みたいな、
うん、
ね、
うん、
人のマスコニーの判断があったんだろうな。
そうかもね、
うん、サカさん使えねえよこんなもんみたいな、
うん、
きっとね、
ね、爆音の菅波さんと、
うんうん、とやったなんか過去のインターネットラジオ相談を、ね、
そうなんですか、あれ、
あれどうなんだろう、
わざわざあれのために撮ったんじゃないんですか。
だってインターネットラジオお聞きの皆様ってわざわざ言うあれ。
いや、わかんないけど、
うん、ねえ、いやでもでわざわざハガキなんか来るわけないじゃないですか、そんな
そんなやらせに決まってんだろう。
あ、そっか、
うん、
ねえ、
うん、
うん、まあいいじゃないと思いますね。
まあまあまあ、
うん、本当にはい、いや、あれすっぽかったからきっとね、
うん、
過去音源だと思うよ、あれ。
まあまあ、
うん、まあ、とにかくね、あの報復絶当なコンテンツが、
はい、
満載の DVD もついてますのでね、
はい、
ぜひ皆様お楽しみくださいということでね、
うん、
はい、
どうやって今空間さんから有力な情報が、
うん、
レッスン DVD じゃないのって。
あのね、これね PV 入ってないんですよ、これは。
いや、だから、うん、あの、その、坂さんの音声がさ、
ああ、
っていうことじゃないの？なんかグダグダになってきたな。一回切ろうか、これ。
いや、いいよ、いいよ、いいよ。
いいか？
いいよ、いいよ。
いいか？
大丈夫でしょ。ね。 あ、でも空間さんもね、あのチケット取るそうですよ。
はい。
ね。
負けない、
負けない、みんな取ればいいじゃない。ね。あ、バズタンが、日本は勝利だ。見てくれたらですね。はい、ね、本当に。ね。バズタンも行こうぜ。
行こうぜ。
行こうぜ。ね、モン吉さんがね、あ、ありがたいですね、平日じゃないの。そう、うん、これは本当嬉しい、
ねね、世の中ね、ほら、いろんな働き方の人がいますから、うん、そのこの日がね、仕事で行けないっていう人もきっと多いと思いますけど、
うんうん、でも1年前に告知してくれたら、
うん、
あの有給だって取れるじゃない。
それなんですよ
な、
それなんですよ
な、
うん、
そうそう、
そこはね、ド発電勤め人に優しい、
やっぱね、うん、そうそう、一時の皆様の感覚分かってらっしゃるよ。
市政です、あれは。
ああ、やっちまった。
あれでしょ、市町村の市に井戸のいいでしょ。
そうそう、
あれ市政って呼ぶんだよ。
ずっと一位って呼んでた。
マッキーノさんよ、マッキーノさんよ、
音声で残っちゃったはい、
なあ、
おっちゃめよ、俺ね。
マッキーノ、君今年いくつになるの。
先ほども申しました通り33でございますね。ね、
うん、
言ったっけ、まあいいやいいや、はい、
うん、
うん、うん、そう、それをね、もうあのこう33にもなってとか言われる年頃ですね。
うん、
つら、うん、い、つら、
うん、
い、
うん、ね、なんで言われるのか分かってんだろう。
分かってるよ、
うん、
ダメだからだよ。
そうだよ、
お
お、
おお、ダメだ、
開き直るなよ
もうこの流れだと開き直るしかない。
そうか、
うん、
じゃあ続けよう、
続けよう、
はい、
な、市政の人々、
はい、
合ってますね。
合ってます、
ね、市政の人々の気持ちが分かってくれるね、
はい、
いいバンドですよね。
そうです、
ね、マスコさんね、一時活動休止はね、会社にやってましたからね、
うんうん、
そうそう、その経験が生きて今があるというわけですよ、
うん、ね、校長の実演販売とかやってたんでしょ。
あとリンゴアナとかね、
ん
プロレスのリンゴアナもやってたそうですよ。
なあ、
うん、
ね、向いてるね、
向いてるな、
うん、
なあ、うん、そうですね、まあ、そんな中コメントがさらに、セカンド太郎さん33歳にもなって。
ほーら。
くそ。
ほーら。
くそ。空間さんが、4月に千葉に来るので、まずはそれからと。
うん、
はい、バズタンが、同い年や、今年33。
イェーイ、
ね、バズタンは、バズタンは分かってくれるはずや。人間は間違えぬや。ないか。これぐらいはないか。な。
うん。
うん、はい。
はい。
ね。
勉強しましょう。
そうします、
一生勉強です。
そうですね、
はい、
ちょっとかなんかあの漢字ドリル買ってこないと。
そうしよう、
ね、
うん、
あの縦長のやつ、
うん
うん、横長、まあいいや、
いいよ
いいや、
はい、
はい、まあ、ド発電完全にグダグダになってきたのでもう、
うん、
もうこの辺でね、
一回切り上げよう、
一回切り上げましょうね、
うん、
ま
あ、ライブ楽しみだね。
そうそう、それ、うん、ね、ライブ行きましょうね。
今年もいっぱい行くぞ、
行きましょう、
お
お、はい、でそんな感じでね、音源はまあそんなとこです。
はい。
まああの来週ね、あの、サオさんのシングルとか、いろいろ出ますんで、
うん、ですね、
まあ来週のネタはその辺かななんて、思ったりする次第でございます。
うん、
はい。
じゃあ次は漫画だ。
漫画の話をしよう。
うん、漫画いっぱい買ったな。
うん、そうだな。まあといっても2冊、あ、3冊か。
うん。
まあ、まあいろいろ買いましたけど、どうしようかな。
どれか
な、ね、さっきあの、こう、あのね、放送今あの途中で一回中断したんですけど、
はい、
その時あのモーニングの話がちらっと出たんで、
はい、
リッチマンの最近の話もします？
します。
しましょうか。
します、します。
ちょっと今日長めになりますけど、もういいですね。
いいです、いいです。
ね、はい、はい。ね、年末にね、あの、これ買いました。
はい。
リッチマン。
2巻。
2巻。
はい。
ね。まあ、以前に今、魚ラジオで取り上げましたけども、
はい、
まあ、あのざっくり説明しますと、
はい、
ね、まあ、夫婦の漫画ですけども、
はい、
あの夫がこの、表紙のごついお兄さんが、
はい、
まあ、作者の方を分身の、
はい、
米田さん、米田達郎さん、
はい、
こうですフィギュア造形師を夢見る主婦なんですね、
うん
うん、で後ろであの四股踏んでるこの人が、
うん、
まあ、奥さんで、
はい、
まあ、デパート勤務で、
はい、
まあ、家計を支える、
はい、
ね、こちらのここの家庭はあの奥さんが働きに出て
大黒柱です ね、
そうそうそうそう、でまああのこうね、旦那さんが、まあ、家の家事を一切をね、
はい、
やっているという、はい、まあ、そういう家庭の引きこもごもといいますか、
はい、
巻き起こる、ね、日常が書かれてるやつですね、
はい
はい、まあ、これ面白いんですよね、
面白い、
うん、うん、ね、
これ前取り上げた時にも割と言ったんだけど、
はい、
よその暮らしを見るっていうだけでこんなに面白いもんかと。
そうですね、
人間生きてるだけでこんなに面白いんだなっていうのを改めて分からせてくれた漫画なんですよね。
そうですね、
うん、
そうそう、
うん、
ね、一巻はあの特にあの自己紹介のねところもね、
うん、
ありますから余計にその辺のことが強くてね、
うん
うん、ね、割とほのぼのしたり、 ね、しんみりしたり、うん、いろいろありますね、
はい、
うん、で、まあ、2巻ですよ、はい、ね、満を持して出てきた、はい、まあ、嫁様がちょっとこ怖い、ね、そう、こういう立ち位置なんですよね。
そうです ね、
ね、そうそう、なんですけど、2巻はね、あれなんですよね、こう震災のであった出来事が書かれてる感でしてね、は
いはい、そうですね、これあの帯の方にも書いてあるんですけれども、この2011年3月11日の後っていう風に書かれてます、うんうん、まあ、おそらくこの作者の米田達郎さんが実際に経験されたことなんだろうなと、
そうですね、
うん、思います、
うんうん、ね、これはまあ、こうだいぶ経ってからね、今年かな、うん、今年のちょうど3月ぐらいとか4月とか、
去年
あ、いや、じゃなく、あ、去年な、うん、そうだ、もう
年
か、
ね、
年変わってた、うん、2012年のあのあたりで、
う
ん、まあ1年ぐらい経ってからね、
そうですね、
改めてこうあの公開された話が中心になってるんですけどね、
はい、
まあね、何でしょうね、うん、まあいろいろ辛い話ではありますよね、
うん、
うん、あんまり言うとネタバレになってしまいますのでね、
はい、
あれなんですけど、
はい、
うん、ね、何とも言い難いね、うん、こう最初に取り上げておいてちょっと感想が言いづらいネタが多いんですけど、
うん、
うん、それはさっき言うだけで人の人生っていうのがありますけどね、
うん、
ここですと、あのこう前回の巻であまり出てこなかったあのこう米田さんのね、
うん、
友達のこととかがいっぱい書かれててね、
うん
うん、で、あの一巻でも当時の自転車の趣味のこととかがね、
うん、
書かれてるわけですよね、
はい、
うん、そうそう、それにまつわるところから震災が絡んだりとかするんですけど、うん、うん、ね、うん、あ、ちょっとね、なんて言ったらいいかね、
うん、
なんて言いますか、うん、ことが起こった当日ってね、
うん、
こうなかなか現実が受け入れられないんですよね。
そうなんですよね、うん、後からこうそういえばもうこの人いないんだなってふって思う瞬間があるんですよ、
うんうん、そうなんだよね、
そういう時になんかこうボタッと泣けたりするんだよね、
うん、そうなんですよね、代わりに最初の方をね、
うん、
まあもう言ってるけどこうね、死因は亡くなってしまう話なんですよね、
うん、
もう最初の方の時点で、
うん
うん、でもその前後のところとかって本当こう淡々とした日常はね、
うん、
続いてて、うん、でもその問題に向き合わなきゃいけなくてありましてね、本誌で読んでてもちょっとねこうどうなんのかなみたいな感じでしたよね、
うん、
最初の方で取り上げて後でさらにその1年後の話が入って、一応こうね、
うん、
こうその話、震災関連の話は、
はい、
一応結末があるのがね、
はい、
まだちょっと救いがあるかなと、なんていう、なん救いってないんだな、なんとも言えねえなこれ、
まあその一段落というかね、うんうん、一応の決着がっていうか、
うん、
うん、
ね、
うん、生きていかなきゃいけないもんね。
そうなんだよね、
うん、
うん、本当にね、ちょっとしんみりしてしまうんですけど、
はい、
ね、そう、まあでもあのそういうねちょっとしんみりする話以外でもね、
うん、
いろいろあるんですよね。
ある、
あの何でしょう、こうあれですよね、米田す、じいちゃん米田のね、
うん、
あの嫁の気持ちがわからない話が結構ね、
うん、
うん、あったりね、
あったりね、
うん、あとあの嫁の実家に行こうとしてね、大変なことになったりする、
うん、
あの話とかね、
うん、
辛い、やっぱり辛い、このところとかそうだ、やっぱ夫視点で見ると辛いんだよこれ、
あ、
時々、そうそうね、あの震災のネタはさ、まあいろいろデリケートの問題もあるのでね、
うん、
今こうすごい言葉をね選び気に言ったけど、
うん、
ね、嫁の実家に行った時の話は俺ほんと辛いわね、ひょっとしたらこういう未来もあったと思って自分に置き換えてみると死ぬね、ね、
はい、
本当にね、いやこれ米田さん悪いわけじゃないんだけどさ、
うん、
ね、
うん、
本当にこれはもうね、
そう、夫婦の問題ってさ、
うん、
夫婦だけの問題じゃなくなるからね。
そうなんだよね、
うん、
あの家同士、家の問題って入ってくるからね、
うん、
うん、なんとなくこうね、あの恋愛をしている段階だけだと二人の世界ってね、
うん、
なりがちですけど、
うん、
ね、結婚すると何でしょうね、家の話とかがね、
うん、
出てきますからね、必ずね、
はい、
うん、ね、 幸いなことにうちは今のところ特にね、うん、何もそういったことは特になく言ってますけど、うん、ねでも大変なことと言いつつもでもこうねもっと微笑ましいとこもいっぱいありまして、うん、いいですよね、うん、あとあの単行本じゃないけどあの今週めちゃくちゃ笑ったよね。
ああ最新号ね、
今週のモーニング
のやつね、うん、はい、
一番ね、あの深くは言いませんけど、
はい、
ね、風にうちに似てたっていうのが笑いましたね、
うん
うん、そう何がというわけじゃないんですけど、ね、あコメントに書かれてますけど、
はい、
今週 あの空間さんが今週はあの近未来の牧野家の話でしたね。
あ
近未来っつーか今じゃん。
いや、うん、ほら近未来っていうかさ、うん、だって今嫁様、
あそうだそういうことね、
うん、
あそういうことで言うとそうだけど、う
ん、まあ、今ネタバレになるからちょっと話すの控えてっていうの、
うんうんうん、あのなんだ少なくとも僕たまにこうきねこう場を和ませるために踊るってやりますからね、
うんうん、不思議な踊りね、
不思議な踊りをしますからね、うん、本当にいやー笑った、うん、そういう意味でも目が離せない、うん、そんな漫画ですよね、
う
ん、これで魅力伝わってるかな、
うーん
ね、難しいとこですけど
ね、
うん、本当につまりユーストリームで映ってることあんまり今気にしなかったでしょ。
あんまり気にしてないです、う
ん、はい、めっちゃ読んでる、うん、ねね、
一応読みながら喋る、
うん、本当に
まあ置いといて、はい、
はい、ねえ、まあ何か今週なかなかグダグダしてますけど、まあこのまま行きましょうね。
そうしましょう
ね、
はい、
本当にちょっとお茶を飲む、うん、
はい、いやでもリーチマンは本当にねいい漫画です。
そうです、うん、はいね、はい、そんな感じで2巻もね非常に皆様にお勧めしていきたいので、
はい、
ぜひ読んでみてください、
はい、
ね、モーニングでも月1か各週ぐらいで
月1で
連載してますのでね、
はい、
うん、なんか週刊誌で月1だから、
うん、
載ってるとおってなるよね。
なるね、
ね、
うんうん、まあ、毎週ねモーニングは私が買ってるんですけど、うん、やっぱ載ってると嬉しいね、
ね、
うん、昨日何食べたと一緒で、
うん、そうそう、
うん、
月1連載は何本かありますけどあれね、
うん、
載ってるとおって思いますからねいつもね、
ね、
今週はカレッジも載ってたのでおっていうのは2回あってよかったです。
ああ、はい、マッキーのはカレッジも好きですか。
カレッジ結構好きです。
私も好きです、うん、
ああいうね、
うん、
あのちょっともう次の漫画の話にもつながるけど、
うん、
ああいうあのこうね巨大な現場の中でさ、
うん、
いろいろ起こるさ、
うん、
群像劇的な、
うんうん
うん、それでも俺たちは現場でやらなきゃならんのだみたいな、
うん、
ああいうノリ好きよ。
なるほど、
うん、ね、そうそう、そ
ガンダムに通じるとこあるよね。ちょっと違う？
うんとな、うんとそこはそ半分合ってるな。
ほ
う、うん。うんうん、でもあのガンダムはあのやっぱりあのほら魅力そこもあるけど、
うん、
やっぱりこうねビームライフルとかね、
うん、
ビームサーブルとかさ、
うん、あメーカー的なこと、ね、
そうそうそう、う
ん、分かった分かった、ね、分かった
うひょーってとこそこがあるから
分かった
また違う、
はい
はい、あいたいた、
はい、
そんな感じでね、
はい、
リッチマンと話でした。
はい、
はい、でちょっと一旦コメントが、あ、バズタンが、ぬっくみ編はなんだよ踊りって、あツイッターに上げてたやつね、
はい、
さっきの
ぬっくみを着て、
うん、
あの
不思議な
実写で撮ったやつ、
うん、ぬっくみを頭からかぶってそれに眼鏡をかけた状態で、
そうそう、
悪魔神官のポーズみたいに撮ってたやつですね。
そうです、
うん、
あれ結構良かったよ
ね、
うん、
あの毎日あんなことやってるんですよ私は、
うん、
ねえ本当に
素晴らしい、
うん、あの本当にもう嫌だなんか撮られるたびにもう嫌だとか思うんですけど、
うん、
なんかこうね、夜遅くなってくると、
うん、
もうこんなに踊りたいみたいな、
へえ、そうだったんだ、
うん、あのグラップラバキ第1部最終回のバキみたいな気分になってますね、う
ん、はあ、
はい、
はあ、
ね、はい、
そうですか、
うん、あの今バズタンからネタ振られたからバズタンなら通じるかなっていうネタを返してみた。
おお、
はい、まあ、そんな感じでね、
はい、
いきます、
はい、
じゃあ次行きましょうか、
はい、
次行きましょう、
はい、
次ね、あのちょっと昨日買った漫画を、
はい、
紹介したいと思います。
はいはい
はい、これです、あのモーニング2で連載されてますあの早見羅仙人さんの羅仙人先生の大砲とスタンプでございます、
はい、
1巻と、2巻が出ています、
はい
はい、ね、 これなんですけどもね、はいはい、どういうものかと言いますと、まあユーストリームを、ご覧の皆様は表紙が見えているのでとても分かりやすいと思いますけれども、
はい、
まあ一見して軍記も軍記戦記ものですね、
うん
うん、戦争の漫画です、
はい、
うん、でただですね戦争といってもね軍隊つっても、いろんな軍があります、
はい、
ね、陸軍とか空軍とか海軍とかね、
はい、
まあ、ありまして、じゃあこの漫画はどこのやつかっていうと、
うん、
そのどれにも属さない、
うん、
兵団軍というものが舞台です、
うん、はい、
なんぞやつったら呼吸とか、
はい、
事務仕事とかね、
はい、
弾がないから送ってくれとか、
うん、
ね、人員こっちに送ってとか、それ違うか、とにかく、うん、そういう補給とか後方支援を一手に引き受ける、銃を持たない軍隊なんですね、
はい、
前に出ませんからね、
はい、
うん、なそんなね、こう普通の戦記物の漫画とかでは、うん、まあまあ取り上げられることのない、うん、取り上げられても早くでしかない人たちに、スポットを当ててる、
はい、
そんなやつです、
はい、
うん、でね、主人公はこの表紙に写っている、
はい、
このメガネで金髪で、
はい、
ね、ショートカットのお姉さんなんですけどね、
はい、
これがね、
マルチナさんですね、
そうそう、マルチナさんっていうんですけどね、
はい、
これがですね、どういうキャラクターかというとね、うん、もうめちゃくちゃ感情なんですよね、
お役人ですね、
お役人、超お役人で、
うん、
なんていうの、もう規則に従ってくださいって、
うん、
そういう、超堅物と言いますか、
うんうん、あと何かにつけて私の責任じゃありませんっていうよね、
そうそうそう、もうすごいきっちりしてる、
うん、
うん、そういうね、どっちかっていうとこう戦記物とかだと、
うん、
普通の例えばガン、分かりやすく今ガンダムで言うけど伝わりやすいから、
うん、
ガンダムとかに出てくると大体嫌がられるタイプのキャラなんですよ、
はいはいはい、
ね、現場がこんなに俺たちは頑張ってるのにみたいな、
うん
うん、で一見そういうやつなんですけど、
うん、
実際読んでみるとこれがまたね、面白いんですよ、
う
んうん、なんせ舞台になるその配属されるところが、
うん、
なんでしょうな、補給が重要なのにめちゃくちゃグダグダみたいなね、
うんうん、
グダグダなところに転属されたので、
うん、
私がきちっとやりますみたいな、
うん、
っていう感じので、最初のうちはなんか空回りしたりね、
うん、
うまくいかなかったりするんですけど、それがだんだん馴染んできたりとか、
うんうん、
っていう、そういうとこですね、
はい、
うん、でね、あとやっぱね、それが主な話の始まりなんですけどね、
はい、
うん、やっぱりね、絵がねすごい可愛いんですよ、
うん
うん、であと出てくる兵器もね、丸架空戦機なんですけど、
うん、
丸っこい感じでね、
うん、
結構やっぱ戦争ものだとさ、
うん、
人死ぬじゃない、
そうだね、
実際ここでも人よく死にますし、
うん、
分かりやすいところで広告の守護者は好きでしょ、
あ、好きです、
うん、はい、広告の守護者もバンバン人死ぬじゃないですか、戦争ですから、
はい、
うん、その辺が面白いところでもあるんですけど、
うん、
大砲とスタンプは絵柄も相まって軍記物にしてはね、
うん、
全然読んだ後にこう陰鬱な気持ちにならないと言いますか、
あ、うん、
見てて楽しくなってくる、
うん、
で割とそういうよくよく考えるとヘビーなネタは使ってても、
うん、
なんかこう毒々爽やかというか、
うん
うん、ね、そういうすごい何でしょうね、
毒気はないね、
そうそう、一種いい毒気がなくてね、すごい絵柄がいいんですよ。だからまずこれですごい惹かれまして、この漫画、
うんうん、
この間のモーニングだっけ、イブニングだっけ、
んあ、イブニングに、
イブニングにそのこの人の別の漫画がね、
はい、
載りまして、
うん、
そこでいいなと思ったんですよ、
うん
うん、で調べたらモーニング2で連載してらして、
うん、
でウェブ立ち読みしてみたらいいじゃんって思って、
うん、なるほど、
で買っちゃったわけですね、
はい、
うん、そうそう、さっきの一つ前のね、なんだリチョンの話の時でもね、
はい、
ちょっと言いましたけど、なんだこう大きな流れの中でね、
うん、
これも戦争ですから、
うん、
大きな流れの中でこう現場で頑張る人の話なんですけど、
うん
うん、その話やっぱり好きですね、
なるほど、
主人公さんはその超堅物なんですけど、
うん、
でも規則に心中する人じゃないんですよ別に、
うん、
最初こそそんな感じなんですけど、
うん、
いろいろ戦場を渡り歩いたりいろんなことがあったりしていく中で、
うん、
だんだんその性格描写がどんどんされていくんですけど、
うん
うん、命令は絶対だし規則は守るしルールは守る、書類はちゃんと書けって言うけど、
うん、
でもやっぱどこかなんだこう人として、
うん、
ここだけは仕事じゃないみたいなところが、
うん、
時々垣間出てきたりとかね、
うん、
あったりとか、
うんうん、
その逆で何でしょう、あの必ずこれはこう正しいことじゃないけど、
うん、
流れを持たせるためにはこれは必要悪なんだぜ、しょうがねえだろっていう人もいっぱい出てきたりとかして、
うん
うん、こう何でしょうね、きれい事だけ言うキャラクターじゃないのが多いのがこの漫画いいとこかなっていう。
なるほど。
そんなあのいろんな人が思惑が重なり合ってきて話が進んで、
うん、
でもちゃんと毎回あのうまいところに落としどころがいって、
うん、
一緒語る質があったりね、
うん、
ね、いい漫画なんです。
なるほど。
そうそう、
はい、
あまりネタバレしないようにね、
はい、
言ってますけど、
はい、
ね、そうそう、あのクライマックス的にやっぱり2巻かな。
ほう、
今まだ2巻までしか出てませんけど、
うん、だ2巻がだって年末に出たんだよね。
そうそうそうそう、
うん
うん、出てきてね、あの詳しくは言いませんけども、
はい、
何でしょう、その規則規則というね、
うん、
マルチナさんがもう最後の最後でその規則よりこう自分の信念の方をね取ってた行動に私はおって思いましたね。
なるほど、
うん、そうそう、まあ、それがまあ話の大筋的な、ね、魅力とかね、
うん、
ありますけど、もう一つね魅力としてあるのは、まあ、完全にこれあの何でしょう、話の本筋でなのかどうかは分かりませんけどね、
はい、
毎回の必ずお約束として作者オリジナルのびっくりドッキリメカが出るというルールがあります。あ、
は
あ
は
あ、うん、あの必ず、
はい、
うん、役に立つすごいやつから、
うん、
なんじゃこらというものまで、
うん
うん、わけのわからない兵器がいっぱい出てくるんですよ、
うん
うん、あの1話だけ見たらね、
うん、
その最新鋭の戦艦って出てきて ね、
お
かっこいいって出てくるんですけど、
うん、
読み進めていくと、あの何でしょう、なんだ、ねキッチン付きのヘリとかね、 あとね、
なんか走る洗濯機とかあったよね。
そうそうそうそう、なんでこんなのあるのっていうね、
うん、
あの変な兵器がやっぱり出てくるんですよ、
うん、
でその兵器のバックボーンがあの作者の妙なあの妙に砕けた語り口ですごい説明されててね、
うん
うん、なんかウィキペディア読んでるみたいなさ、
あ、
気分になってくるわけですよ。
なるほど、
うん、であの僕そんなにあの実際の軍隊のね、
うん、
あの第一次世界大戦第二次世界大戦とか、
うん、
その辺の軍の話ってあんま詳しくないんでざっくりなんですけど、
うん、
まああのこの大砲とスタンプのこのマルチナさんが所属してる大広告軍の、まあ、モデルとなってます、
うん、
ソ連軍というやつは、
うん、
あのまあ基本的にあのなんだ変な兵器が、
うん、
多かったというのは聞いたことがあるので、あのそういうなんか変なねさっきみたいなあのキッチンヘリとか、
うん、
あのなんだ大砲6個もつけちゃった戦車とか、
うんうん、
出てきてもまあソ連軍だしの一言で片付けられちゃうそうですね。
なるほど、
まあ、ソ連のやることだからみたいな
っていう、
あのソ連軍って言ったら本当にねこう昔戦車をやっつけるために犬に地雷持たせたってこともありますから、ね、
あーやだー犬やだ
ー、うん、
ワンコかわいそう、
そうそうね、そんなのがあったりね、
はい、
まあ、ちなみにそれをやった場合の訓練で頑張ってできるようになりましたけど、
うん、
あの頑張りすぎてあの練習台だったあの戦車の方に突っ込んでしまったみたいなオチがついたというのがこの間こち系ラジオで言ってました。
なるほど
、はい、ね、あまりそのまま言うとね完全にパクった話になってしまいますので、
はい、
今あのコピーライトをつけました、
はい
まあそんなね、そうそう、とにかくそれあの何でしょう、あの架空戦記なので、
うん、
現実世界ではないんですけど、
うん、
あのなんかどっかで見たことあるような兵器だったりとか、
うん、
あったり、
うん、
であの何でしょう、パソコンみたいなのがあるにもかかわらず、
うん
うん、なんかこう要塞全部木だったりとか、
うん、
どういう科学技術なんだみたいな、
うん
うん、よくわからんねんですけど、まあいいじゃない、
うん、
楽しいしみたいなね、
なるほど、
というそんなまあ楽しい漫画でございますね、
はい、
うん、これもまた何でしょう、働きマン的な漫画ですごく好きです。
あ、
うん、
それぞれの場所でお仕事する人の漫画ってことですね。
そうです、
うん、
ね、あのこうマルチナさんは一切銃なんか撃ちませんけど、
うん、
書類で戦争してるんです、
はい、
本人が言ってます、
はい、
ね、あの現場の人から書類で戦争ができるかみたいな、
うん、
言われた時に書類で戦争していると、
うん、
ビシッと切り返す、
うん、
この姿勢、
うん、
ね、新しい、
はい、
ね、そんなやつです、
はい、
あのそうですね、これ、まあ、他の感想ブログで見たんですけど、
うん、
あの踊る大捜査線とか好きな人いいかもねって書いてあるんですね。
ああ
のそういうなんか巨大な組織の中に入っていて、
うん
うん、新しい風が入ってきてね、
うん、
上に立ち向かってみたり現場で頑張ってみたり、うん、うまくいかなかったり、
うん、
それでもこう、まあ、戦争は続くけど頑張るみたいなね、
うんうん、
そんなやつです。
なるほど、
ね、まだ連載中のみたいなんで、
はい、
楽しみにしていきたいと思います。
はい、
はい、私からは一緒ですね。
はい、
はい、コメントの方見ていいですか。
お願いします。
あバズタンが広告の守護者でいう同術部隊みたいなもんなのかしら。
ちょっと違うんじゃない。
うん、同術は
通信部隊でしょ。
そうそう、あれ通信部隊だからね、
うん、
本当にあの
補給部隊だよ。補給部隊。
そうそう、完全に補給部隊です、うん、あの前線に出てきませんしかね。
そうそう、ご飯とか服とか、
うん、
ね、弾薬とか、まあ、消耗品だよね、
うん、そうそう、
うん、
あとそうで、軍費が足りなくなったら敵占領してる敵の町の銀行に金を貸してくれと言いに行ったりとか、
うん、
ね、
う
ん、何やってんのって思うような仕事をしたりする、
うん、
ね、
軍票を吸ったりね。
そうそう、
うん、
で補給部隊だけど運ぶのは輸送部隊だから、うん、本当に管理するだけっていう ね、
うん、ねここの部隊にこれだけくださいっていう書類を出されて、うん、サインをして出してやるっていう、
う
ん、
そうそう、
それだけなんだよね。
そうそうそう、うん、ね、でもそれが一番大事っていう。
飯食えなきゃね、
そうそう、
戦えないし、服なかったら凍えちゃうからな、
うん、そうそうそうそう、うん、ね、そういう場面もありますからね。酒場で陸軍とかにね、
うん、
こうやあのなんだ銃も持たずにこんなとこで飲んでやるはずってさ、
うん、
お前らの飯をやってるのは誰だと思ってんだみたいな、
うん、
とかね、
うん、
そうそうね、そんな感じでございますよ。
はい、
広告の守護者好きになったら、
うん、
ちょっと別視点で楽しめると思いますので、
うんうん、
とてもおすすめです。
はい、
でもそうですね、でもあんまり戦闘がないので
そうだね、
そうです、
うん、
むしろ戦闘があってはいけないのでね、
うん
うん、そうそう、たまに入るから、でもたまにそういうシリアスで抜き差しならない状況が入るから、
うん、
油断ならなくて面白いです。
なるほど、
はい、
はい、
っていうとこですね。
おい、
まあ、細かいネタもありますがちょっと長くなっちゃうんでこの辺にしておきましょう。
はい、
はい、三角の出た時にでまた、はい、いきます。
はい、
早見螺旋人さんの大砲とスタンプの話でした。
はい、
次てか最後かな。
はい、
はい、これ乙女語り、
はい、ね、5巻、
はい、
やったー。
これはもう瀬島さんの方にメイン語りを、ね、
ですか、
はい、
ですか、
行きましょうか。
はい、でもこれさまだ発売されてない地域が結構あるみたいな
んで、だからネタバレはね、
うん、
やめますけど、
はい、
ね、
うん、
ネタバレしなくても十分語れますよ。
そうですかね、
出ますよ、
うんうん、なんかつるっとネタバレしちゃいそうで嫌だな。
まあまあまあまあまあまあ、うん、その上で止めますからね。
はい、
あと一応まあなんだ、まあユーストの皆さんもその辺覚悟の上で聞いてると。
いやいやいやいや。
はい。ね。
まあまあまあ、とりあえずね、今ユーストリームで表紙を写させていただいてるんですけれども、
うん、
4巻で出てきたね、双子の姉妹ライラとレイリ
ー
がまた表紙ですよ。
うん、
さあ今から結婚式ですよ。
そうそう、4巻でね、結婚のすることになって、
うん、
結婚準備があってで終わってますからね。
はい。
そうそう。
でもこれね、帯にも書いてありますんで、まあ、結婚式始まりますと、
うん
うん、乙女語りで結婚式をやるっていうシーン、
うん、
何気に初めてなんですよね。
そうだね、
うん、
なんだこう今こう夫婦に今からなったとかいう場面は結構あるけど、
うん、そうだ、例えば回想シーンとかで結婚式とかはあるんだけど、
ね、
うん
うん、
ね、
ね、そうそうね、こう頭から終わりまでというかさ、
うん、
この地方の人々はこういう風に結婚式がね、
そう
始まって、
うん、こういう風に準備して、うん、こういう風に行って、うん、こういう風に行って、うん、こういう風にね、その夫婦生活が始まるんだよっていう、
うん
うん、そういう具体的な描写っていうのはこの5巻のライラとレイリの結婚式が初めてなんですよ。
なんか今回は本当ここまでの5巻の中でさ、
うん、
一番のウルルン滞在期間がすごいよね。
あ
完全にドキュメンタリー見てる感覚でしたよ僕は。
それはあるかもね、
う
ん、
そうそう、そのライラとレイリのまあネタが半分で、
うん、
まあ、後半からまたね、
うん、
アミルさんのね、
うん、
家庭の方にまた話が戻っていくんですけど、
はい、
ね、
残念ながらねパリアさんが出てこないんだよね今回。
あ、そう、今、そうですね、コメントの方で、
はい、
バズタンが、
はい、
パッパッパッパリアさんは出るのって言ってますけど、出てますよね。
出ない。残念ながら出ない。
うん、
すごく楽しみにしてたのに。
うん。
うん、
ちょっとね、中途半端なところでしたからね。
そうそう。
ね、
うん、
で、まあそこはまあ、うん。
まあ6巻に期待ということで。
せやな。
はい。
うん。そうそう。ね。です。で、まあ、とにかく、ね、双子の結婚なわけですけどね。
はい。
いや、僕、 ちょっと泣きましたね。
そうか、
うん、
私はむしろ4巻の方で泣いたけどね。
ああ、そうね、うん、そうだ、4巻はあの花嫁準備の時にね、うん、お母さんがちょっとグッとくることをね、
そうそう、
けど、うん、あの5巻の方はあのこう裏帯にもねちょっと出てるんですけど、
はい、
お父さんがね、
うんうん、そう、
いや結婚式の後のね、
うん、
娘がこう巣立っていく時のあの父親ですよね、
うん、
くっね、父ちゃんいい父ちゃんだもんね、ここの家のね、
そうだね、
父ちゃんこうずっといい味出してたよね、
うん、
よその家とのこう結納金のこう戦いとかいっぱいありましたけど、
うん、
ね、
まあ、それだってさ、こう結納金の額の 上下とかさ、
うん、
こうお互い子供のことを思って言ってるわけだから、
そうなんだよ ね,
ね,
これね、
それだけ結婚っていうのがこの時代のこういうの地域の人々にとってすごく大きなイベントだったってことですよ、
うんうんうんうん、そうそう ね,
ね,
ねでもさ、大きなイベントで本当にすごい大規模に書かれてるんだけどさ、
うん、
あんまネタバレっていうほどでもないんだけど、
うん、
まあ、読んで思ったのは、
うん、
あのなんだ、本人たちはもうなんかね、まあ、本周りが盛り上がってる中、本人たちがついていけてないっていうのは、
うん、
今も昔も同じだなっていうのが、
あ、それわかる、わかるわかる、
本人置いてけぼり感というか、
うん、
あの状況を確認するので精一杯で、
うん、
いろいろ込み上げてくるのが後っていうの
が、そうそうそうそう
同じだよね、
うん、そう、そこはね、我々もね、
うん、
ほら結婚式やってさ、
うん、
ね、みんな来てもらってさ、
うんうん、
一日過ごしてみて分かったけど、
うん、
いっぱいいっぱいだもんね、
そう、
うん、
まあ、それはあのね、友達が来てね、おめでとうとか言ってもらってさ、
うん、
酒ついてもらって、いや、イエーイってなるんけど、
うん、
うん、そうそう、うん、ね、あの、あんまり言うとさ、なんか失礼な感じもするけど、
うん、
あの覚えてるけど覚えてないっていうかさ、
うん、そうそうそうそうそうそ
う、
うん、
ね、
うん、
駆け抜けすぎてなんかっていう、
うん、一日早かったもんね、
あの早かったあれね、
うん
うん、
っていうのをね、五感を読んでなんかしみじみしちゃったね、
そうそう、
うん、
うん、
どこの、ね、いつの時代でもどこの国でも結婚式っていうのは同じだな、
うん、
うん、
なあ、
なあ、
本当に、
やっぱり周りの方がさ、こうキャイキャイするじゃん、
な、
うん、
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 ねえ、ね、しかし森かおる先生の取材力パネーな、
ね、
ね、あのね、見てきたように書いてますよね、
ね、
ね、
うん、
ソニータイムスリップして見てきたのかなみたいな、
うん、
すごい、
あとその衣装のさ、その刺繍の柄とかさ、
うん、
ご飯ね、あ、そのね、披露宴のメニューのさ、
うん、
ね、
うん、
詳細とかさ、すごい細かく書くよね、
そうだよね、うん、あの焼き飯がこういう場合は振る舞いとして出すんですってね、
うん、
見れましたけど、
うん、
日本でいうとこのお餅にあたる、
うん、
めでたいから作るものみたいなので、
うん、
ね、焼き飯なんや、
なるほど、
ね、うん、へーっていう、ね、面白いね、
ね、
うん、
いや、そういうね、その土地とか時代ごとの風俗をね知るっていうのも、
うん
うん、面白いし、
うん、ね、本当に面白い漫画ですよ、
うん、
ね、
今回も双子かわいいしな、
かわいいな、この双子な、
かわいいな、
うん、まあ、ちょっとね、一段落しちゃったんでね、ちょっとしばらく電話はきっとないでしょうけど、
うん、
また再登場してほしいですよね、
うん、
なんかね、
ですね、
ね、本当に、いやー、でその後また新しい話に入っていくんですよね、
そうです ね,
ね、またあのアミデさんの方の話とか、
はい、うん、まあ、この双子の結婚式が終わってから、まあ、その短編というか、
うん、
番外編のようなものが1話2話続いて、
うん、
で、あれですよ、こう4巻とかで出てきた、
うん、
例えばね、パリアさんとか、
うん、
あとアミルの兄弟とかね、
うんうん
う
ん、
そういう話につながっていくんじゃないかな
だね、
うん、あとはまあスミスさんがね、東じゃない、西の方に行って、
うんうんうん、そうそう、ね、スミスさんね、またなんかこう厄介事に巻き込まなきゃいいなって思うね、
ですね、
なんかあのロシア軍のさ、
うん、
影が見えてるじゃないですか、
はい、
ね、怖い
怖い、
でもさ、あの直前に大砲とスタンプ読んでたから、
うん、
あのロシア軍大丈夫なんじゃないかなって思う。
いや、
うん、だってこんなんですよ。
いや、
ロシア軍ってね。
そういう問題じゃないです
よ。つい連想しちゃってね。
いや、
うん、なんかこうさ、ウォッカ渡しときゃ逃げられるんじゃないかなって思うのが思っちゃった私ですよ。
まあ、
ね、あの非常にいい加減という話ですからね。
はい。
うん、ね。
そういうのはね、聞いたことありますけど、
ね、本当にちょっとあの全然関係ない漫画とついリンクしてしまいまして、
はい、
時代設定似てますからね、これね、
ああ
の19世紀でしょ、音読め語り、
うん、
19世紀の中央アジアで、
はい、
大ほど散布も架空ですけど、
うん、
なんかこう科学技術だけ突出してるけど、
うん、
ノリ19世紀なんで、
ね、
うん、なんか、
はい、
ね、そんな感じでちょっとつながっちゃった、
はい、なるほど
的な感じですよ、
はい、
ね、あ、コメントいいですか、
はい、
バズタンが、おお、私は双子関連では母ちゃんが好きじゃ。
あ、母ちゃんいいよな。
な。
母ちゃん。
な。
うん。
ねえ、母ちゃんね、本当にもう、ね、いいよね。
うん、
お美しいし、
うん、
ねえ。楽しなさいって、うん、あれが。
意外と可愛いとこあるしさ。
うん。うん、そう、父ちゃん大好きなんだよな。
そうそう。
そうそう。ねえ、父ちゃんと馴れ初めを語る時のさ、
うん、
母
ちゃん可愛い。
ねえ、
うん。
そして父ちゃんかっこよかったっていう。
うん、
なあ。
ねえ。
ねえ、人にドラマありですね。
ね、
ね、
いいご夫婦じゃ。
せや。
ね、であれだよ、花嫁衣装出来上がってからさ、
うん、
こう双子をな、こう、
うん、
ひしっと抱き寄せて、
うんうんうん、
病気しないでちょうだい。
うんうん、
あのシーン涙腺大崩壊ですよ。
そうだな。
うん
うんうん、そうそう、ね、こう嫁ぐってことはね、
うん、
その家から出てね、
そう、
そのこう
お婿さんのうちの人になるっていうことだからね。うんうんうん、
ね、
距離が近いとはいえさ、
うんうん、
そうそう簡単には帰ってこれないみたいな、
うんうん、
近いからどうなるかな、
まあ、本当に近いんだけどね、これこの双子と
すごくね、そう、ご近所での結婚だからね、
そうそう、この結婚式でもね、
うん、
近いからちょっとその辺一周してから行こうぜみたいに、
うん、
家から行く時をね、
花婿行列
がね、花婿行列がね、
うん、
近すぎるっつって、
うん、
ね、そうそう、まあだから多分ね、まあ、すぐ帰れるでしょうけど、
うん、
そういうのじゃないんだよな、
うん、
なあ、
うん、
なあ、
うんうん、結婚するってそういうことだよな、
そうだな、
うん、なんかね、わかる、
うんうん、なあ、そうそう、しみじみしてきました ね、
うん、
なんか最初グダグダしましたけど、なんか最後に乙女語持ってきてよかったですね、
そうですね、
うん、しみじみしましたね、
はい、
なんかね、いいですよ、
うん
うん、まあ、そんな感じでこう次にね、まあ、6巻出るのはまだしばらく先でしょうけどね、
はい、
ま
あ、年に1回ぐらいですからね、
うん、ずっと次の顔を待ちたいなと思いたいわけでございますね、
はい、
はい、
だいぶ喋ったね、
だいぶ喋った、
うん
うん、
一応1時間超えてるよ、
うん、一応まあ予定してるネタはこれで
終わり
かな、うん、
ですね、
でございますね、
はい、
はい、
まあ、次回はいつかな、
まあ、来週じゃない、
来週
サオの音源とか買うから、
はいはい、
来週やろうかなと
ですね、
土曜日が日曜日かな、
はい、漫画もなんかあった気がするんだよな、
なんかあったかな、
なんかあったはず、
なんかあったか、まあなんかあったら、
うん、
あったら、
うん、
ってことで、
はい、
はい、じゃあとりあえず収録の方は締めていきましょうかね、
はい、
そんな感じでグダグダとしたユーストは続くかもしれませんけど、
はい、
そんな感じでこう魚ラジオは毎回じゃないですけど、
うん、
こうやって収録しながらのユーストリームもやっておりますので、
はい、
ね、一応ちょっと事前に告知するようにはしますので、
はい、
ね、これポッドキャストでお聞きの皆様も、ね、もしお時間が許せばぜひユーストリームの方も覗きに来てくれたらななんと思っております。
はい、よろしくお願いします。
はい、パンダが動いてるところが見れるよ。
イエイ。
ね、はい、そしてコメントで放送に参加できるよ。イエイ、双方向、マルチメディア。最近聞きませんね、この単語ね。
マルチメディアとか ね。
マルチメディアは死語になりましたね。
そうですね。ね、だってもう、マルチメディアが当たり前ですからね。
まあね、
う
ん、ソーシャル的な、そっちの方がね、出ますからね。
うん、
まあ、そんな、こう、ことはいいな。
はい、
まあ、とにかくね、ちょっとこれ以上下ってまでなんで、
はい、
そうそう、締めていきましょうかね。
はい、
はい、というわけでお送りいたしました魚ラジオ、本日の相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、お疲れ様でした。
おやすみなさーい、はい。